耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第730回2月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。時代劇のヒーローといえば皆さんは誰が浮かぶでしょうか。まあ、必殺仕事人とか三匹が斬るなんかの架空もの、また暴れん坊将軍や水戸黄門など、まあ、実在の人物を扱ったものだね、まあ、いろいろありますけども、今回はね、桜吹雪でおなじみ遠山の金さんのお話。この金さん、実はモデルになった人物がいたの皆さんご存知だったでしょうか。今回紹介するのはその金さんのモデルになった人物や江戸中期の歴史上の人物が活躍する長編時代小説です。なんかね、ほんとスカッとするね娯楽活劇なので、ぜひ見てみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、玉木大和著、三悪人という本です。著者の玉木さんは、市場調査会社に勤務の傍ら、ネット上で時代小説を連載されていまして、2007年に、色にはいでじ、風に朝顔という作品で、第2回小説現代長編新人賞を受賞しデビューされました。ちなみにこちらの作品ね、刊行時は講談社より、花合わせというタイトルで出てますので、気をつけてください。まあ、デビューから一貫してですね、時代劇がね、得意な方なんですけども、今回の三悪人というのはもちろん時代劇です。メインになるキャラクターはですね、三人。遠山金四郎影元。これはですね、金さんですね。後の北町奉行となる人です。鳥居要造。まあ、金さんのライバルと言ってもいい、後の南町奉行となる人です。水野忠邦。まあ、歴史の教科書にも載ってます、老中です。後に天保の改革を指揮することになります。この頃、宝刀三昧だった金四郎は、ある日、要造から、目黒祐天寺の火事に関する、忠邦絡みのスキャンダルのネタを聞き、その利用に誘われます。そして、うまく忠邦の弱みを握ろうと計画しますが、忠邦もかなり手強く、ついには、切れ者同士の駆け引き合戦が始まる、という感じのお話です。まあ、この三人の目線で進む駆け引きがですね、非常にスピーディーで、また巧妙に描かれてまして、まあ、なんというか、こう、ワクワクしますね。ではですね、早速、本編その1、辻斬りの巻から、3人の心理戦に関するドラマをお聞きいただきましょう。
通されてかれこれ一刻は経つ、はあ、火鉢くらい置いとけよ。おい、駆け引きを始める前から冷静さを捨ててどうする。左近への将軍様の術中に自らハマりに行くようなもんだぜ。
待たせたな。
ご検証のご様子、何より頂上にござりまする。
こたびは配下を連れて物々しい訪れだの。おお、市政では子分とか申したか。ぬいのすけ。
はあ。要造は旗本として立派に仕えております。むしろそれがしが子分のようなものかと。
立派な旗本がなぜそっちとおるのかようわからぬが、
こたびの由々しき話を聞いたのはこの要造でござる。それがし一人ではちと重荷でござったゆえ。
それはぜひとも聞かせてもらわねばならぬな。
先日、川本門となる旗本が白昼堂々辻斬りに遭遇したことはお聞きで。
知らぬ。武士が白昼辻斬りに遭うか、なかなか耳にせぬ面白き話よの。
実は川本は先日の祐天寺の火事に居合わせており、その最中面白いものを見たって言ってましてね。
面白いもの。
黒装束に黒覆面の男二人、こそ泥にした妙だと様子を伺ってたんだそうです。そしてそいつらが境内に忍び込んでほどなくして火が出た。ところがその二人が戻った先がこの屋敷だったと。
かかった。
自社奉行の余が古札に火をつけさせたと。面白い。のう、縫之助。
まことに。
焼け落ちた本堂や地蔵堂の半分の他に、逃げ遅れて死んだのが、若い修行僧と身元の知れぬ女。
僧は召しいていたとか、気の毒なことであったな。
やはり是が非でも夕顔の役に立ってもらわねばならんな。少しばかり灸を据えさせてもらうぜ、お殿さんよ。それはそうと、お清の方様におかれましては誠に急なことでござった。謹んでお悔やみ申し上げまする。
貴様ごときがなぜそのようなことを知っている？
そこはそれ、宝刀者の顔の広さでござるよ。で、その話の中にけしからぬ噂がござってな。心を壊したご中老が人情沙汰を起こした。哀れに思われた上様の格別な計らいで、表向きは病死とし、ある寺へお移し申し上げた。
だが上様のお情けも水の泡、哀れ時ならぬ火にまかれてお命を落とされるとは。
己、
言わせておけば無礼な。
何、根も葉もない噂でござるよ。第一、そのご中老が左近への将軍様のいとこ姫とは一言も申しておりませぬ。
その根も葉もない噂を世に変えと申すか。その命を落としたご中老と世とは何の関わりもない。そちが申しておるようにの。
左近への将軍様なれば間違いなくご興味おありかと。
市政の浄瑠璃作者なども興味を持って根も葉もない噂話に耳を貸しましょうな。
よかろう。
殿、
何が望みだ。回りくどい真似は似合わぬぞ。
では単刀直入に。吉原から抜けさせたい女がおりまして、土地元の席を抜けさせていただきたい。
屋敷女の尻拭いをせよと申すか。これはしたり。高貴なる女性をも使い捨てなさるお方が貴賤を気にかけられるとは。女を踏み台にして高みに登られたのですから、わずかでも恵まれぬ女へ恩返しなさるのも人の道とは思われませぬか。
外見に似合わず、なかなか気の利いたことを申すの。金四郎、そちの女子か。
それがしなどはあまたいる客の一人、せいぜい磯のアワビに過ぎませぬ。
その女、どれほどの遊女か。
中の女王といったところかと。
うん。縫之助、金子を用意してやれ。遊郭から逃がし関所まで破らせては行く末が案じられる。堂々と自由の身にさせてやるがよかろう。
身内の菩提を故郷にて弔いたいようで、どうにか里へ返してやれぬものかと。
自由にしてやった後、里へ返せばよい。関所などいくらでも抜け道があろう。
勘違いなされては困りますな。切り札を握っているのは我らでござる。我らの願いを飲んでいただくのが得策と思いまするが。
旗本ごときが小賢しい口を聞くでない。
さもしき者はさもしき者らしく、黙って金子を受け取り早々に立ち去れ。金子が欲しいのであれば、親しきおれきれきより目の飛び出るような高値でこの話買っていただけましょう。左近への将軍様をおもんぱかってこのような丁重な扱いにもじっと耐えておるのです。涙ぐましい忠義を褒めてはいただけませぬか。
では何が目的ぞ。
は
っ。そちには聞いておらん。影本、そちが答えよ。何故の回りくどい真似じゃ。
何も、暇つぶしをしたいだけのことにござりまする。
要はそちの暇つぶしの相手か。ようも言うたわ。おなごの身で冬の旅はつらかろう。春までには席を抜ける算段をつけておく。
というわけでドラマをお聞きいただきました。ね、三者三様のいい駆け引きが聞けましたよね。ここからですね、金四郎と陽蔵のコンビと、忠国の駆け引きは、まあ、さらにヒートアップしていくわけなんですけども、まあ、この三人がですね、非常に面白いです。まあ、ひょうひょうとしつつも義理人情に熱い金四郎、冷静冷徹な忠国、そして癖者だけど憎めない陽蔵。この三人の絶妙な掛け合いとですね、意外な結末を楽しんでください。でね、今回面白かったのは題材です。この三人はですね、実在の人物で、まあ、歴史上有名になる前のね、時代を扱っています。例えば、忠国はまだ老中じゃありませんし、金四郎と陽蔵もまだ奉行じゃありません。というわけでですね、まあ、時代的には本当はこの後天保の改革に行くんですけれども、そこをね、扱ってない。というわけでですね、玉木山本さん、いいとこに目をつけたと思います。このキャラクターね、非常にうまく描かれてまして、まあ、後世での活躍の片鱗が垣間見えるくらいまでね、描写してますので、まあ、歴史ファンはにやりとしてしまうかもしれません。というわけで、書籍情報です。三悪人、玉木大和著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の三悪人いかがでしたでしょうか。まあ、間違いなくですね、時代劇ファンはですね、ストライクど真ん中の一作になるかなと思います。三人のね、主人公格が出てきますけども、まあ、金さんはですね、もう王道の主人公なんですけども、今回ね、僕らが注目したいのは鳥居陽蔵。これがね、普通の作品だったら結構ね、悪いやつに描かれることが多いんですけども、なんか人間味あふれるヒーローというか、作者の方ね、多分鳥居陽蔵好きなんじゃないかな、なんて思います。でですね、今回この作品を書いたですね、玉木大和さん、まあ、非常にね、面白くてね、僕ら時代劇好きな男が集まってワクワクしてたんですけども、なんと女性でした。びっくりした。これ収録ちょっと前に知ったんですけどもね、玉木大和さん女性ということで、姉さんと呼ばせてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター矢島正弘でした。